ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。はい、今夜はですね、はい、先日人生を変えた3本の映画のご紹介をしてくださいました、うん、大手広告の下高原さんがスタジオに、来てくださいまして、超スペシャルなゲストをもうお一方連れてきてくださっています。4月12日兵庫県で先行公開されます。そして4月の19日に全国公開を迎える話題の映画アマロック、中村和弘監督を連れてきてくださいました。下高原さんと中村監督です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
スペシャルな、なことなんなことないって言ってありましたけどもね。
大監督ですね。
大監督を連れてきてください
。いじられてると
そう思わない。関西のりですか。
いや、でもアマロックの作品、ご出身も尼崎で監督いらっしゃるんですよね。もうそれ聞いた瞬間に、いじってええんやわ。
そう。よういじられるんです。
でもね、下高原さん、
はい、
この番組のこの先読みシネマ情報で、はい、宣伝マンが監督を連れてスタジオに登場されて、
はい、本当ですか。
初めてなんですよ。
なんかありそうですけどね。
そうですよね。それは下高原さんがものすごくパワーを持っているのか、もしくは中村監督がものすごくフットワークが軽いのか、どちらか
のか。フットワークの方ですかね。パワーはそんなにない
。両方やと思いますよ。両方です。
気はしますけどね。
今回このアマロックの作品に関しては結構2人で皆さんにお届けするために動いていらっしゃるんですか。
そうですね、結構割と関西の、あ、神戸の何でしょうね、媒体さんとかは、うんうん、結構お願いして取材に答えていただいてる感じはあるんで、
それはもう初めて、ほぼ初めてみたいなもんなので、
うんうんうん、
ね、見ていただけるためだったら何でもしますっていう
そうそうそう、下
さんには言ってて、
フットワーク軽いのでいろいろ神戸っ子っていう雑誌とか、
うんうんうん、
神戸新聞とかいろいろ今取材をまさにこなしていただいている最中です。
なるほど、下さんについてですね。
そうです、そうです。
でも初めてみたいなものなのでと今監督おっしゃられましたけれども、映画、
まあ01で自分で企画してっていうのはやっぱり映画は初めてですね、
うんうん、
ドラマを MBS でまだ昼の帯ドラマやってる頃とかはドラマをちょっとやってたんですけども、
うんうんうん、
で一本2018年ぐらいに公開した映画が一応監督やらせてもらってるんですけど、それはまあ考えた人が別にいらっしゃってっていう
感じ。原作という形で、
まあ、原作はないんですけど、いらっしゃってそれを監督をさせていただいたっていうだけなんで、まああんまりそのまあ何でしょう、こう画を出せずに、なんて言いますかね、はいはいはい、
はい、やらせていただきます、
はい、っていうか、
お願いしてくださいみたいな、
はい、
っていうことは今回はもうやりたいことを、思いを、
まあまあそうですね、
イメージを全部詰め込んで、
う
ん、
そうですね、
最初から作り上げたっていうことですか。
まあそういうことになると思います。はい、
うん、これそのアマロックという作品を、まあ、作ろうと思った、まあ、こんな物語を書こうと思ったきっかけみたいなものがあったんですか。
そうなんですね、さっきも言ったけど僕12歳まで尼崎に住んでたんですけれども、
はい、
まあもちろん全くアマロックのことなんか知らなくてでたまたま 6年ぐらい前に関西をなんか大きな台風が襲った時に、うん
はい、
あのいろんな地域で結構水際で被害が出てる中、尼、うん、崎はアマロックがあるから被害が少なかったみたいな記事を見たんですね、
はいはい、
その時に何アマロックってってなって調べたら、
はい、
ものすごい大事な、尼崎を守っているすごい大事な施設ってことが分かって、
うん、
まあもともとその尼崎って海抜0メートル地帯が3分の1もあって、ちょっと水害とかになったらもう 水浸しになるんですね。
もうたくさん雨が降ったり
とか台風ですぐ水浸しになるんですけど、アムロックはそれをいろいろ調整しているという、すごい街を静かに守ってる感じで、しかも日本一大きなロックゲートなんですね、
うんうんうんうん、
でも知らないんじゃないですか。
いや
全然
私も今回初めて映画で知った
んですよ。僕もそう、だからほとんど尼崎に住んでる人も知らんし、あんまり、
うんうん、
で、兵庫県に住んでる人もあんまり知らんし、
はいはい、
尼崎にあるんですけど兵庫県の持ち物なんですよ、
うん、
アーマロックって。でそれも全然知らんくて、知らんくせにむっちゃ大事な仕事してるし、
本当は守ってくれているのに、守ってます
。そのそれが普段はもうそこにあるだけで、うんうん、いざとなったいざっていう時にしっかり守るっていうのが、まあまあその、うん、家族でいうなんか昭和の親父的な、普段は寝転んでばっかりやけど何かあった時にはぐっと家族守るみたいな、うんうん、そことちょっと重なって着想しました。
あ、やっぱり大黒柱やったなお父ちゃんみたいな。
まあ普段何もせえへん、
ね、重ねて言いましたけど、あのね、私もこの作品、見せていただくときに一緒にというか見た方が音楽の映画と思ってたと、尼崎でロックかき鳴らすぜ、うん、っていう風によ
う言われます。尼崎でロックとか尼さんがロックするんちゃうかとか、まあ、それはそれでいいかなと思ってるんですけど、ね、
うんうん、で、まあ、映画を見始めると、うん、その尼ロックとは何ぞやということがね最初に描かれていて、うん、今監督からもお話がありましたけども、尼崎公文、これ尼ロックと通称呼ばれていまして、海と運河が高さが違うので2つの水門をそれぞれ一つずつ開けることによって高さを調整するっていう、うん、大切な尼崎公文を通称尼ロックと呼ばれていて、映画を見たら、あ、こんなのがあって尼崎がこんな風に守られてたんやということにはーっと感心して、これがおとんかってなるとなんか急にちょっとほっこりするようなね、
ありがとうございます、
感じがありますよね、はい、でもこれってなんか昭和のおとんとアマロックってなんかちょっと普段はまあ言ったら閉じてんのか開いてんのか何してはんのか分からへんアマロックやけど、えらい大変なことがあった時にはやっぱお父ちゃんいてよかった、お父ちゃんおれへんかったらっていう、まあそこから物語をまあ映画一本分膨らましていく、ドラマを作っていくっていうのは大変ではなかったんですか？
まあ、脚本家の西井さんとっていう人と一緒に やってたんですけど、うん、まあそうですね、最初そこから始まって、うん、まあ尼崎なんで、
はい、
まあまあ僕は住んでた頃って昭和なんですね、
うんうんうん、
全然昭和50年代とかを小学校
だから全然昭和っていう言葉は今結構響きました
けどねでだから何でしょう、その時はまあまあこれが普通かなと思ってましたけど、今考えたら結構めちゃくちゃな街で当時あんま言うとあかんのかな
どうだ、いいじゃん、ええよ
そらね、もう毎年お年玉カツアゲされてたし毎年
あらトップね、
はい、うん、のライルに落書きして遊んでたりねアホーっつってもう夏になったらその辺おばちゃんも上半身裸で座ってるような
噂で聞いたことある。
まさになんですね。
まあまあまあそんな感じの街でしたけど、まあ、もちろん人が良くて、
はい、
こう
だからこそ、
ね、何でも受け入れるおおらかな感じなんですね、
うんうんうん、
でこれで今ってなんか何調子乗ってんねんと思ったんですけど、住みやすい街ランキングとかに入ってるんですよ、うん、尼崎って。
駅前めちゃめちゃ綺麗になってますもん。
で、はぁと思いながら
元住民の方が個人の感想で。
でもね、はい、今回いろいろ下見するじゃないですか、
うんうん、撮影ロケの前にね、
じゃあね、やっぱりね、こうものすごい綺麗な歴史あるお寺が並んでる寺町っていうところがあったり、すごい桜が満開で綺麗なところがあったりするんですけど、でも普通の町やったらこうなんかこう美観が損なわれるから、そこの綺麗な景色を守ろうとすると思うんですけど、うん、そこがね面白いなと思ったのが、その綺麗な古い石畳のね、
はい、
寺町でもね、真後ろにタワマンバーン立ってるんですよそれとかものすごい綺麗な桜並木で道でも、
うん、イメージします、
後ろに むちゃむちゃうるさい工場バコーンあるわけですそれが天の良さやなと。だから普通やったら映画そんなとこで撮れへんのですけど、
うん、
でもしもタワマンが映ったら CG で消したりするんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もうそのまま
だってこれや
もん、これそう、うん、だからその何でも受け入れる感じが、
はい、
やっぱり昔と変わってないし、
うんうん、
あ いいなと思って、そんな、アマロックのお膝元に、まあちょっとなんでそれこそ何でもありの街やから、ちょっとはちゃめちゃな設定でもいい、何でもありのおもろい家族の物語を作ったら、うん、まあ本当の家族になっていくまでの、あんまり言うとあれか、うんうん、お話っていうのはにしようと。でいうことで、まあ、あんな風にしたって感じですかね。
これまたキャストが妙ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
関西ご出身の方が、
そうですね、もうそこはもう生意気なんですけど、うん、関西出身、も
う
あの方言指導を入れたくなくて、
うん、
やっぱどっか違和感が
関西じゃ特にね。
どっかでめちゃめちゃ上手な人もいるんですけど、
はいはい、
お芝居見るときにまず発音が合ってるかっていう脳になるのが嫌やったんですよ。もう、もうそこはもう当たり前にしたくて生意気やったんですけど、ちょっとネイティブな人も関西弁を普通に
い
ける人にさせてもらいました。
じゃあキャストも監督が、まあ、一応イメージしてお声掛けさせてもらったっていう形になるんですね。でもアマロック昭和のお父ちゃん、普段はゴロゴロして何もしてへんけど、まあ年に1回もないかな、5年に1回10年に1回はさすがお父ちゃんっていうの、鶴瓶さんが、
鶴瓶さん、うん、
ぴったりでしょ。
いやもうぴったりですよもうあの人情味というか、
うん、
誰を演じていても鶴瓶さんなんやけど、こう温かさというかね、
そうそう、
もうなんかなんやねんお父ちゃんやねんけど許してまうというか、うん、もう絶対かなわへんっていうね、うん、力強さがありますし、
そうです、
あともう今回ね、への字口でこんなに表情豊かに見せることができる江口典子さんはもうあっぱれやなって、こんなにへの字口な女優さん今までいたっけって最初思っていたんですけど、
いやもうぴったりなんですよ、あの優子って役に、
はい、
う
ん、これでまた子役の優子ちゃんがね、
似てるでしょ、
めちゃくちゃ
愛らしい感じなんですけどね、
いやほんまに
あれね、だからちび優子と、
はい、
中学生優子と、ほんでエグさん、うんうんうん、優子さんにおるんですけど、
はい、
そのちびと中ぐらい選ぶのに350人ぐらいオーディション
しました、へえ、うん、それはもう江口典子探しです
よ、ね、そうですそうですあのオーディション、あの最初僕が助監督さんとかみんなに言ったら、はい、芝居は頑張って練習すると、
うんうん、
だからまず似てる子やと、
うん、
いうのでオーディション会場も江口さんの写真めっちゃいっぱい貼って、選びました。
あそれを飛び比べながら選ぶっていう、そうそうそう、面白い、受けに来た方も多分お母さんにちょっと寄せられてるんでしょうね。
いやほんそれでだから2人ともほぼお芝居初めてやったんです、ちびゆう子も運針やってたゆ
う
子も、
うんうんうんうん、
やったんですけど、まあまあ違和感なくちゃんと稽古してやればできたんで、うん、あそこのねこう乗り換わりが似てなかったら感情移入できひんじゃないですか。
なんか後半のね、もちろん江口典子さんが演じる大人になってからの優子に気持ちがすごく乗っていくんですけど、そのなんでそこまで乗るかっていうと、
うん、
子供の時の優子を知ってるから、
う
ん、すごくその愛おしさとか、こう頑張れとか、いけるんやでとか、なんかその幼馴染の男の子の気持ちと全く同じ感じでしっかりせいやみたいな気持ちになれるのは、そのちびゆうこちゃんと中ぐらいゆうこちゃんのお手柄ですよね、
う
ん、今回
本当そうやと思います。あの子たち本当素晴らしかった、
ね、うん、やって今回キャストね、うん、あの笑福亭鶴瓶さん、江口典子さんいて、もう天を舞台に言ったら、うわすごいな、ほいで中条あゆみさん、
ね、
どない混じりますのってほんなもう食卓に中条あゆみさんポン出てきたら、おかん何してんねん、えらい大層のも出てきましたがなって感じになるはずやのに、 これがまた見事でしたね。
そうなんですよ、もうこのビジュアルで安倍野の女ですからね。
はい、そうですよね。今言い方と思いましたけど、
それなぜ今そういう言い方したかというと、うんうん、ご自身が言うんです。あの海女でいろいろロケやってた 時に、うん、あのまあまあこう使えるかどうか分かりませんけど、ご覧に なったから分かると思うんですけど、あのベリーダンス踊るシーンがあるんですね、
うんうん、
あの優子がアブダビ行ってしまう寂しさ紛らすためにであのベリーダンスのことを思い出す時に、あ何やったっけ、あのおへそ出して踊るダンス何やったっけっていうセリフがあるんですけど、
はい、
リハーサルの時に中条さんは、あ何やったっけ、あの腹出して踊るやつって、おいちょっと待って、さきちゃんそんな柄悪ないからせめてそこ台本通り腹とか言うな、言わんといてくれた、おへそにしてくれっつって言ったら、あごめんごめん、阿部の女やしって言うて、あのちゃんと笑いを取るんです。さすが座長です、あのダブル主演の主演、さすが主演、
うん、いやほんまに、うん、アマロックのこの一家族の中でまさかの座長だったっていうところはね、うん、映画を見て皆さんもう度肝を抜かれていただきたいと思います。さあまだまだいろいろなお話をお伺いしたいのですが、一旦 CM を挟んで続けていきたいと思います、
はい、シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ先読みシネマ情報、今夜は19日に全国公開を迎えます話題の映画アマロック、中村監督と大手広告の下高原さんにスタジオにお越しいただいています。さあ映画アマロックね、楽しみにされている方も多いと思いますけれども、うん、改めて作品の紹介をさせていただきましょう。関西出身の豪華キャストで送る笑えてほっとして胸に迫る人生賛歌、まさかのおとんの再婚相手が
20歳、
はい、39歳実家暮らしの娘にお父ちゃんが再婚しますと言った場合どうなるのかというのが尼崎で繰り広げられる、そんな作品となっています。江口のり子さんと中条あゆみさんがダブル主演ということでね、今監督からもお話がありましたけれども、まあこのなんか尼崎らしいその空気感の中にね、寺町の後ろにガーンとねタワーマンション建てたりね、あの綺麗な桜並木の後ろにドーンと工場があったりするのに、なんかすっと綺麗な一輪の花が中条あゆみさんが咲くなんてと思っていたらめちゃくちゃパワフルっていう、うん、
そうでしょう、
いやほんまに驚きの、うん、いや人は見た目じゃないというか、やっぱり関西の血は濃いんやなみたいなのがね、この作品でも感じることができるなと思うんですけれども、まあこうやってねお話を聞いているだけでもめちゃくちゃ楽しそうな、まあ、特に関西が好き、関西って面白いななんて思ってる方には絶対見たいなと思う、今時点で思ってはると思うんですけど、個人的には胸に刺さる言葉がめちゃくちゃ多かったなって今回の作品思うんですけど、セリフ絵のこう思い入れみたいな、こう言葉、こういう言葉でみたいなのやっぱり監督の中には結構大切にされてましたか？
まずあのよもうあのよくドラマでも映画でもありますけど、うん、まず絶対も説明をせんとこうと思いました。
説明をしない、
セリフで、
うんうんうんうん、
だから一番最初に悩んだのはアマロックをどう説明しようというのを、
アマロックとは何ぞやっていう、
をだからあのちびゆうこの作文コンクールっていうのを、
うんうん、
の脚本家の西井さんと思いついた時はよっしゃと思いましたね。
あ
れセリフで説明してたら寒いでしょめっちゃ
なんかねちょっとあの前置きというかっていう感じになってしまいますもんね。
そう、まあ、だからそうとにかくあのあとよくある関西の作品で、
はい、
ものすごいなんとかでんがなとか漫画なみたいなのはちょっとやめとこうと、
うん、
あのナチュラルな今の、
うんうんうん、
その39歳と20歳と65歳の会話を意識しました、ね、あんまり濃い関西弁をやめとこうっていうのは意識しましたね。
うん、 でお家ってね、監督がね、僕が尼崎にいた頃ってもう全然昭和やったって言わはったように、はい、お家の中って昭和に作ったお家ってずっと昭和のままやったりするじゃないですか。今令和ですみたいな感じになりますけど、はい、それこそこのアマロックで描かれる家族のお家は、
はい、
もうずっと昭和で、
はい、
唯一阪神グッズだけが新しくなっていくから唯一白さが阪神グッズなんですよ。全部くすんでいってるのに、なんかね、あ、なんかちょっとここまぶしいっていうのが新しいハッピー
だった。見てありますね。
いや、それがね、
それは関西の人が嬉しいポイント
です。そのリアルさってめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。家帰った時にずっと置いてんな、おとんこれっていう横に三千と輝く新しい阪神グッズ。
そこはやっぱり装飾の担当の人間とやっぱそこは細かく年代でやりましたし、
うん
うん、やっぱり阪神ファン多いんで、
はい、
みんなスタッフが俺これ持ってんで、これ持ってんで、あ、ほら貸してや、
集まったんです、ね、
集まりました。
えらい濃い家できてましたからね。
ほんまに。
いや、でも監督がね、いや寒いですやん、そんな電画な漫画なとかみたいな、その寒いっていう言葉、まあ、関西圏外の方にはちょっとピンとこないかもしれないんですけど、それちゃいますわっていうのが多分ちゃうなっていう違和感を全くなくフラットな関西弁にしているし、んそんなもんやん普通っていうのが、
そうですね、
一生懸命じゃなくて当たり前に詰め込まれていて違和感をきっちりなくしているので、なんかこう知らん家やのに、うん、ただいまって言いたくなるような、それで変わらないことの嬉しさ、変わってるけども変わってないものがあるっていうところもすごくあって、はいはいはい、でやっぱり前半に私笑いすぎて映画見て
た。ほんまですか。
これね、映画の一番私が
泣く、そんな笑う
泣くパターンなんですけど、笑って体がほぐれているところにこうグッとくると、うんうん、その具が染み込みすぎてもう笑ってた時の肩以上に震えながらなんか泣いてしまうみたいな、そういうなんか本当に人情味のある尼崎の言わはった、何でも受け入れて
そう大らかな
るっていうのがあって、もう来ない笑って、来ない泣いて、来ない驚いてって、なんかすごいなっていう、
あ、ほんまですか、
パワー感じましたね。
いや、まあ、でもそのご実家ムービーで書いてるぐらいでそのみんなの実家と大体、
はい、
まあ、40代50代の人、60代ぐらいかなの人からしてみたら、うん、大体実家ってこんな感じでしょっていうのはみんなまあまあハマるようにはできてると思うんですよ、うん、このお家は近松家は、うん、だからおっしゃるように変わってるけど変わってないみたいな匂いとかね、感じるような、
うん、
実家帰った時の、
はい、畳に匂いありそうなお家なんですよね、ここのお家ってね。いや、それぐらい肌触りのリアルさがあるので、結果この心情、心のリアルさ、肌触りもその観客見てる方に伝わってくるっていう、アマロック面白そうやなと思った方とか、今日話聞いてそんなんやったら行きたいなっていう方とか、ぜひね、お友達やご家族ね、誘ってですね、お出かけいただいたら本当に心が温かくなって本当に幸せな気持ちになると思いますので、でちょっと監督のキャラクター思い出しながらね、ドーンバーンキャットってな、
アマロック
すいません
監督どこ映ってんねやろうと思いながらね見ていただいたら楽しいかなと思います。あっという間ですけれども、お時間が来てしまいました、
はい、
先読みシネマ情報、今夜は19日に全国公開を迎えるとっても話題の映画アマロック、中村和弘監督と大手広告の、喋らなかったけどちゃんと言いましたよ、下ちゃんこと下高原さんにスタジオにお越しいただきました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。